ようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお届けします。回をね、省くようになったんで、今日は6月23日の火曜日で、現在7時41分です。久しぶりにね、これに何の違いがあるのかというのが私にもよくわかりませんが、もう、スタンド FM から収録しております。で、最近ここ2回ぐらい、ラブスタックのライブを撮って、でその音声をこっちに上げると、まあ、結局ね、このスタンド FM で撮ったやつはもちろんそのまま上げるじゃないですか。私はもう無編集で上げますから。で、この上げたやつをの告知をサブスタックでするっていうのと、サブスタックでもうダイレクトで撮ってそのまま出しちゃって、でその音声を後でスタイフでも上げる。なんかこの2つにね、なんかね後者の方がなんかダブル投稿で良くない、ダブルポストみたいで良くないみたいに言われるケースが、まあ主に Google さんがそういうことを言い出してたからそうなってたんでしょうけど、私はやってることは 100% に近いぐらい、 100% じゃないけど同じだろうと思うんですけどね。まあでもこっちの方が楽です。自分の顔が映ってないのが一つと、慣れてるから。あとスタイフはなんだかんだ言って収録者に対しては、まあ、親切設計だなと、まあ、サブスタックもある意味ワンストップで全部できるっていう、こうモリモリの総合型メディアにしては一つ一つの設計もよくできてるんですけど、なんかやりにくいんですよね。まあ、あれはアメリカ人仕様なのかイギリス人仕様なのか、あるいは、単に慣れの問題なのか、ちょっとよくわかんないんですけど、とにかくなんかやりにくいなと。英語がね、わかりにくいとかいうほどの難しさは別にないんですよ。僕は感じない。英語そのものには。ただ、まあ、UI がなんかわかりにくいなとは思いますね。今 X でも似たようなことできちゃうし、なんなら YouTube でもできちゃうんで、本当にもう、結局のところ選んでいるメディアとの相性によって視聴者数がまた大きく変わっていくっていうこの現実があるんで、サブスタのやり方本当正しいと思うんですけど、ちょっとね、しばらくはやっぱりこの使いやすい UI に頼り、それをサブスタックに集約していくっていう、まあ情報として集約していくっていう、その辺にしようかなと思っております。やっぱりやりにくいことは続きにくいってことですね。続かないとまで言わないですけど、そこまで強烈な違いはないですけどね。はい。今日はですね、もう今週はやれる限りは山崎さんとの対談ですよ。やっぱこれが僕にとっては、3ヶ月チャレンジがライフワークなら、僕としてはですね、非常に強く信頼度の高い精神分析的な心理療法士の人と、心理療法家かなの人と、お話しできる機会というのはやっぱり貴重ですので、そこからなんかね、なんか目から鱗だとかそういうことを期待してるわけではなく、私の、こう、なんて言えばいいですか、アイデンティティの上でやっぱり大事なんですよ。こういうのは、他の人にはなかなか分かりにくいことかもしれないんですけど、私にとってやっぱ、ここでイベントを、まあ、成功するともう思ってますけど、成功とは何かっていうのはありますけど、そんな定義はしませんからね。成功すると思ってますけど、成功させることが大切ですということですね。まあ、成功失敗が何よりも大事だというわけではなくて、やること自体が何より大事なんですよ、私にとっては。しかしやっぱり参加されるわけだし、ビジネスにもするんだから、やっぱり成否も大事だと、まあ第一義的というか最優先事項では僕の中ではなかなかならないんですけど、でも大事なんで、まあ皆様にご参加いただけると嬉しいです。後ほどまたサブスタックで出すときにもコード貼りますけど、コード軒場でね、NOKIBA で、割引になりますので、ぜひよろしければ、まあこれ、音声でこれを言ってもね、ここを聞き逃せばもうこのコード聞けないことになっちゃうんで、まあもう本当一律2000円とかにしちゃえばよかったのかもしれないんですけど、まあいろいろあるんですよ、我々にも事情がですね、会場費も存在するし、まあ、そういうことで、コードの際で割引いただけますんで、よろしければお願いします。ぜひ、まあアーカイブでも構いませんから聞いてやっていただくと、私の活動にとっては実は並々ならぬ意義があるんですよ。そう言われてもピンとこないとは思うんですけどね。 で、まあその並々ならぬ意義の一端を、まあこれもね、全く批判してるみたいになっちゃうんですよね。そういうことでは全くない。むしろ応援してるんですよ。中島みすずさんという公認心理師さんがいます。いらっしゃいます。先日あの TBS クロストークみたいな、なんかもう最近いよいよ YouTube にテレビが入ってきて、またちょっと雑談になるんですけど、もう本当雑談になって申し訳ないですけど、数分いきますね。興味ない人には、興味ない、全くないと思いますが、楽天イーグルスという仙台のね、球団があります。私仙台応援できたらいいなと思うんですけどね、もうロッテの応援が26年間染みついちゃってるんで、もっとなんですけど、もう本当50年間とは言わないまでも40年以上ロッテのファンやってきたんで、今更、実家があったとか、じいちゃんの家があったとかでは、映れないんですよ、楽天には。楽天ゴールデンイーグルスの新監督というか、非常に今年、成績が振るわなくて負けてばっかりなんで、吉井監督、元ロッテのね、監督が就任したんですよ。で、そういうことについてね、結構、球界の、まあ、割と有名な人たちが、結構 YouTube でガンガン批判してるんですよ。顔出して、生声でね。いや、やっぱりね、時代だなって思いますね。あんなのテレビではみんなあそこまで、ね、ちょっとね、嫌味っぽく言うとか、小言言うとかありましたよ。解説の時間に。でも、解説の時間に新監督になった球団批判とかやっぱ、あんまりできないじゃないですか、解説者が。でも今はしますね。やっぱり自分の言いたいことを言うってこういうことなんだなって思いますよね。今までは、まあやっぱりマスコミのフィギュアってもの、宇野昌磨さんだ、フィギュアのスケートのね、あの人がもう本当にそのことを、まあ本当にあの人は、何ていうのかな、生まれながらの SNS の人だなって感じがしますね。天才だなって思いますよね。スケートやってもあんな能力があるのに、まあ、天は二物を与えてますけど、でもスケートの能力と SNS の能力を与えているって何なんだろうなって感じなんですけど、本当宇野昌磨さんを見ていると思うんですけど、あの人は別格としてもですね、やっぱりね、みんなもう、名前に、っていうか名字にチャンネルつけてるだけなんだけどね、これでも結構走りになってガンガンやった人と一人に、ロッテの元キャッチャー、千葉ロッテの元キャッチャー、里崎さんって人いるんですけど、里崎チャンネルって、あの人は超有名ってわけじゃない、有名な人ですけどね、超有名ってわけじゃないんだけど、まあ、YouTuber としてはかなりの人ですよね。みんな、なんか彼に習ってるのか知りませんけど、もう伊藤チャンネルとか、なんとかチャンネルとか言って、もうガンガンやっていて、で、ガンガン、この新監督、このタイミングで交代するってどうなのみたいな、フロントとか、GM とかの責任なんじゃないのみたいなことバリバリ言ってて、びっくりするよ。本当に。びっくりしますね。で、私は何を言ってるのかというとですね、こういうもう流れなんですよ。人が、どんなにテレビに縛られてるように、マスメディアとしてはこの人こういうふうに打ち出したいとかってあるんでしょうけど、もう、結局のところみんな有名であればあるほどですよね。有名な人しか呼びたくないじゃないですか、テレビで。だから佐々木翔吾はテレビに出ないわけですよ。有名な人をテレビに呼ぶんだけど、有名な人は、実はテレビでああ言ったけど、実は俺はこう思ってんだよみたいなことガンガン言っちゃうんで、なんか、これは、なんていうのかな、確実にテレビって離れられるじゃないですか、こればっかりやってると。だって、そこでは嘘つかれてるんだなって視聴者、思うしかなくなるんで、YouTube 見ることが難しいということでも全くないから、あれ止める方法がどこにもないですもんね。ただ、iPhone で、しかも有名人だからお金あるわけだから、もう iPhone 買ってきて、ていうか iPhone 持ってますよね。で、自撮りして、そこで言いたいこと喋って、YouTube にアップってやったら、もうアップされるわけですよ。で、そういうことをするとイメージ落ちるじゃんとかいう話になると思うんだけど、それは、大手メディアにとって大事なイメージがいいっていう場合、結局それしか出る場所がなかった時はそうかもしれないけど、いや別に俺そんなこと気にしてないしっていう人には通じないんですよね。それによって、こう別に自分がテレビ局に呼ばれなくなっても YouTube で言いたいことを言えるし、結局言いたいことを言ってる限りにおいて、有名な人が言いたいことを言ってる限りにおいて、その視聴者数ゼロにはまずならないし、で、一定の視聴者さんがいれば、一定の収入を Google がくれちゃうんだから、これ厳しいだろうなっていうところで、テレビ局の方で今度は YouTube に入ってきてるわけですよね。で、割とそうなってくると、著者さんとかが、テレビの番組、YouTube のテレビの番組に出るわけです。これよくわかんない言葉になっちゃってるね。YouTube のテレビの番組、テレビ局がやってる YouTube に出演されるわけですよね。 で、ここが面白くなってるな、今と。今だけかもしれないけど、こういうのって分かりませんからね。変わっていくんで。で、いや、面白いって言っても、その人の本を読むより面白いかっていうとまた別なんだけど、でも、この展開は興味深い。今まではまず、そういうテレビ番組を見るには、まあ、深夜の BS とかで見れば、見れたかもしれないけど、めんどくさいじゃないですか、そんなの、いちいちチェックするの。YouTube だと検索聞くし、別にいつ見てもいいし、なんならノートブック LM とかに要約させてもいいし、要するに楽なんですよ。で、人間絶対楽な方と楽じゃない方とで、同じものしか得られないなら楽な方取りますから、人間ってその辺凄まじいんで、ちょっとでも楽な方確実に取るんで、で、大幅に楽だから、YouTube 見ますよね。そりゃそうだよ。だって YouTube には本当の情報が本音として語られていて、それを見る方が簡単なんですから、テレビ見るよりも。画質とかありますけど、しかももう今テレビ局がやっちゃってるから画質も何も変わんないんですよ。でテレビ局がそれをやるってことは、まるで、ね、こうテレビ離れをテレビが促進しているみたいな、本当にそういう感じしますから、私の目にはですね。新聞ならまだわかるんですよ。紙と画面で文字読むんだったら、まあ結局のところでも新聞も確実に、だってテキストが無料で読めるのに金払って紙買わないだろっていう感じなんで、でもまあ、まだわかりますよ。紙が手に入るから。でも、テレビ画面と、テレビ画面で今 YouTube 見られるから、テレビ画面でテレビ見るのとテレビ画面で YouTube 見るのだったら何も変わんないじゃないですか。そんな戦いを始めちゃったら、やばいだろって感じが、します。何がやばいって、やっぱり、まあ、政治とかですよね。あれはやばいと思いますけどね、私なんかもさすがに。だって明らかなデマでも作り出せちゃう世界になってしまうんで、まあ、テレビが本当のことを報道してるのかっていうと、甚だ疑わしいですけど、でももうこの流れがですね、歯止めきかないなっていうのは思います。先日斉藤さんというですね、人新世というもので大ブレイクしている、マルキシズムみたいな若い新進系の学者さんが、両隣にですよ、石破茂元総理大臣と、C 共産党局長みたいな人、ちょっと、今何の立場なのか、昔は党首だった気がするんですけど、今党首じゃないから、両脇に置いてっていうのは良くない。両脇に呼んで、対談させていた。だから、まあ自民党と共産党の大物ですよね。で、何の話させてるかというと、政治家の趣味っていう。で、石破さんはカレー作るのがとても得意で、C さんはひたすらクラシック音楽を聴くっていう。で、話はクラシック音楽になっていくんだけど、いや、もう平和だよなって思ったのと同時に、テレビの意義って何なんだろうっていうですね。テレビではなぜかあれがあんまり見られないのに、YouTube だと簡単に見られちゃうっていうのは何なんだろうなって感じがしますよね。CM も入んないしね。まあ僕の場合は、YouTube に900円払ってるから CM 入んないんだけど、でも、たった900円ですからね。BSCS だったら、まあ、結局有料ですからね。CM を見なきゃなんなくなりますし、NHK を除いては。良くないでしょうっていうか、良くないは関係ない。いいんでしょうね。これは良いことなんでしょうね。もう、大丈夫なのかって感じはしますよね。で、途中カットしませんからね、ほとんどね。石破さんとその C さんの対談なの、あれは何なのよくわかんないけど、40分とかになっちゃうわけですよ。で、早送りしながら見られるわけでしょう。私は全部見ようとは思いませんでしたけど、でもまあ、すっごいクラシック、二人とも造形深いなとは思いました。僕もそこそこ聞くんですけど、クラシックは。あんなには聞かないですね。まあそんなこんなで、全然関係ない話で10分も使って本当に申し訳ないんですけど、本題に入るとですね、なんでこの話してたかっていうと、長島みすずさんの話がしたかったからなんですよ。公認心理師で TBS クロストークみたいな、まあ、要するにテレビ局が作ってる YouTube 番組に出ていて、要するに中島さんという方はですね、私の目から見るとライフハッカーでありビジネス書作家なんですよ。でも肩書きは公認心理師さんなんですよ。これがなっていう話、いや、いいんですよ。っていうか、ぜひやってほしいと思うし、応援してるつもりなんです。ただ、あれは、いや、公認の心理カウンセリングですから、みたいになるわけでしょ。私たちがワンワンセッションすると、なんか後ろめたい感じがして、一歩間違うと仲間内から、お互いを打ち合うというくだらないことが起こるわけですよ。いや、お前なんか心理カウンセリングでもないのに、ワンワンセッションしてんのみたいなことを言い出す人が、最近いないですけど、かつては本当にいたんですよ。あれは何をやってたんだろうっていう感じなんですよね。 かたや心理師の人たちがライフハックビジネス書側に入ってきて、あの本当時間管理術の話とかされてますから、時間管理術の話とかしちゃいますから、で我々が時間管理術のプロじゃないかなんですよね、ここでね。国家公認とかのそんな時間管理術師とかいないですから、時間管理術の私たちが、真偽の話するとブブーってことになる。あれって感じがちょっとするわけです。いや、僕はだからこれが、特に中島みすずさんの名前を出したのは、特に彼女は、あの、この界隈で、その種のことで有名だからなんですよ。知ってるんですよ、我々はみんな。著者は、ね。大体知ってるんですよ。あの本ね、会社でいちいち傷つかないね。最近あの割と飛ばしてるよねみたいな、そういうのってすぐ共有されるぐらいには我々はそこにアンテナ立ててるんだけど、あれでも我々は心理師名乗れるわけでも、下手に相談に乗っちゃうとこう心理カウンセリング公認じゃないのにうんぬん。だけど向こうは別にね、タスクシュート教認定トレーナーとかじゃないしなみたいな、そういうですね、こうふにゃっとした気持ちに、僕はふにゃっとした気持ちになるだけですけど、なるわけですよ。まあでも、別に批判的な目で見てるとかではないんです。とはいえ。だって、この界隈って盛り上がり続けないとアウトだから、ビジネス書っていうのは本当そうで、盛り上がり続けてなんぼなものなんで、中身の質とかも大事だと思うんですよ、もちろんね。でも、専門書のようになっちゃダメなんですよ。専門書のようになるということは、高くなって買う人の数はぐっと減る。そしたらもう出版社、出版業界がビジネス書を出し続ける体力って消滅しますから。本当に。消滅の一歩手前をずっと言ってるような、心臓のね、マッサージしてピコピコンってなってるような、あれに近い状態なんで。で、あれでやっていくっぞっていうのが、もうだから、戸田悟さんっていう方がよくオワコンみたいなことを、別にこれも批判してるわけじゃないですよ。本当にそうなんで。で、私はよく面白がって見てるんで、YouTube でやってますけども、もうビジネス書ってオワコンといえばオワコンなんで、でも、オワコンだから職種変えましょうはダメなんですよ。そういうふうに未来を簡単に読んじゃいけないんですよね。オワコンでもそこで大儲けする人はいるんですよ。私はフリーランスっていうのはこの観点すごい大事だと思うんですよね。お前1000年生き続けるわけじゃないんだぞっていうことなんですよね。そもそもここから100年だって生き続けられないんだぞ、確実にと。ほぼ僕のは絶対無理ですよね。150歳まで生きられないですよ、私じゃ。あと10年でいいんですよ、極論。あと10年経ったら年金出始めるんですよ、私にだって。払ってきたからね。だからあと10年でいいんですよ。10年で終わるかどうかなんですよ。オワコンであるということと10年後亡くなるということはイコールじゃないですよ。新聞なんてオワコンだって言われて何年も経ってるじゃないですか。でも消滅したわけじゃないですよ。別に普通に新聞記者やっていい暮らししてる人はいるし、なんなら新聞社の、お偉いさんは別に全然困ってないわけですよ。だから終わっているということと自分にとってそれが食い鞭にならないということは全然イコールにならないんですよね。マクロとミクロを混ぜちゃダメなんですよ。特にフリーランスはもうミクロ超大事なんで。だって昨日の X の記事がバズってそれで今年食えますってことは起こるんですよ、今の時代は。普通にもう僕はそれを体験したことは一回もないけど起こるんですよ。で現に私が30万部シリーズ累計で出せたたまたまこれがたまたまって言いたいんですけど、たまたまどころじゃないんですよ。あれは私この出版社でこの本でこのテーマで書くのはもう厳しいなぁと思っていて、しかも iPhone 情報整理術っていうバンバン飛ばしていた本があったから、もうこっちはあんまり力入れられないわ、悪いけどみたいな感じで、その本が出版された日には僕は今はあるのかはないのか、豚組っていうしゃぶしゃぶ屋さんで、堀さんっていう共著者の方と iPhone 情報整理術万歳っていう会をやってたんですよ。そこに今日出ましたって、あそうみたいな感じだったんだけど、そっちの方が飛んだんですよ。こんなもんなんですよ。それでうちのローンの大半を組んで家建てたんですよ。そんなもんなんですよ。まあ、その金はもう全部なくなっちゃいましたけど、このやっぱりその終わってみるかどうかということと、そこから収入源になるかならないとかということは別問題なんで、やっぱりこうビジネス書でやっていってる人は明日にも大ベストセラーが出て、その本が100万部売れて、それで一生食えるかもしれない。そしたら別にビジネス書はオワコンかどうかどうでもいいじゃないですか、ある意味。だから そういうことではないんですよね。で、まあ中島みすゞさんのその時間管理術みたいなので TV スクロストークで冒頭でこういう話があったんですよね。あ、やっと本題っぽくなった。私がなぜ山崎隆明さんをお招きしているかというのはこういうこととつながってるんだけど、中島さんがその時間管理術で、とは何なのかっていう話をした時に、例えばギリギリ締め切りギリギリになるまで何にも手をつけずにギリギリになって、まあ、この辺があの何ていうのかな、いい世界の話だなと。大概はギリギリになっても手をつけない話を進めるんだけど、ギリギリになって手をつけて泣く泣く徹夜で頑張った、でもそれによってうまくいっちゃうっていう変な成功体験がこのギリギリになってしか手をつけられないっていう、あの脳の実行機能を弱めるんだっていうようなお話があったんですよね。ある種の成功体験が悪い癖を習慣化するって話ですよね。でプロジェクト管理がうまくいかないと。私はこれを伺っていて、いや脳の実行機能っていう概念かなそれみたいなことを考えながら悶々としていくっていうね。別にこれも批判してるとかじゃないですよね。脳の実行機能って言われればそうなんだと思うし、それが悪い習慣化、成功体験による報酬系による習慣化だ、なるほどなっていう感じなんだけど、いやライフハックだけの話でも私は自分の実感としては全然そうじゃないなと思うんですよね。あのいくらそれを前々から手をつけることによる、どうやるのか知りませんが、報酬系を高めて脳の実行機能を少しずつ、その辺はすごいあったんですよね、少しずつ育てるんです、育つかなーっていうのが僕の中にめちゃくちゃあって、脳の実行機能を育てることによって人はタスクを実行率を上げることができるんだろうか、そもそも脳の実行機能って育つものなんだろうか、それは報酬系によって習慣化すれば育つっていう、それは何がどう育ってるんだろう、脳細胞がでかくなってるんだろうか、それとも、ニューロンがそこのところがヘブの法則みたいな、そこが強化されるっていう意味なんだろうか、あるいはまた違う話なんだろうか、その時にドーパミンの基準が少し L ドーパの数が増えるとか、そういうことを言ってるんだろうか、全然わからない。なんかそうなる気が、そうならしめる方法があるようには思えない私には。で私はそもそもですね、そもそも論に近いんだけど、この話は絶対当日させていただくと思うんですけどね、そもそも我々はタスクシュートというものに絞り込んできたのは、私は脳の実行機能とかいうことは一切念頭に置いてない。でもライフハックなんで結果が出ないとダメじゃないですか。脳の実行機能をどんなに高めてもタスクは進まないかもしれないじゃないですか。そもそも脳の実行機能が高まってるかどうかが分かんないじゃないですか。まあ、心理師さんには分かんのかもしれないけど、我々には分かんない。私自分の脳の実行機能が高いんだか低いんだか全く分かりませんから、考えたこともないし。そうじゃなくて、私はタスクシュートのリストを見たときに、自分が自立というものを意識してると思うんです。で例えば歯を磨く、例えば顔を洗う、これは私のためだけにやってる行為とはとても思えない。人間って別にお風呂入んなくても死にませんから、お風呂入るのは社会的なアイデンティティと関係があると思うんですよ。で特に税のね、税務整理とか、娘学校に送るとか、全て僕の社会機能だと思うんですね。社会的機能、実行機能とかじゃなくて、実行するための機能だけだったらできないことってあると思うんですよね。でも社会的機能のがここにあって、だから私はタスクシュートでよく自分だけのための、タスクは持たないようにしましょうと。それはいつやってもいいんですよ。別に実行機能はあるんだから、ゲームとかだったらやればいいじゃないですか。ゲーマーとかじゃないんだったらね、やりたいときやればいいじゃないですか。でもそれを24時間の中の時間を先取りしてしまっては厳しくなると思うんですよね。だってそれだけやって生きていけるわけじゃないわけでしょ。それだけやって生きていけるならタスクシュートっていらないじゃないですか。別にタスクシュートは結局社会性っていうもの、 社会的アイデンティティを自分が持ってるってこと、ついさっき私、ここら辺カラス出るんで、生ゴミの、網というものをかけてるわけですよ。まあ生ゴミの網だから、しかもそこにカラスがフンとかしてくるんで、めっちゃ汚くなるわけですよ。誰もやりたくないわけですよ。だから網を片付ける当番制っていうのがあって、20週間に一遍回ってきて、その当番札が今来てるわけですよ、うちに。だからその当番って書いてある木札が、それ自体があまり綺麗じゃない感じがするんだが、でうちの奥さんが大変嫌うわけですけれども、ここですよ。もう一つ、木札を取ってくる、木札を隣に渡す、ビニールの手袋はめてね、奥様がそう言うから。私だけだったらこれですよ、社会性。私だけだったらビニールの手袋なんかはめないから、後で石鹸で手洗えばいいじゃんって思っちゃうから、私は素手で。でも素手で触れると奥様が非常に気分を害されるので、手袋はめます。でその手袋どこに捨てるんだと、生ゴミ捨てる日なのにビニール袋ないじゃんと、それをその時の手袋を捨てるビニール袋というものが別途用意してる。これが社会性ですよ。自分だけのためにやってるわけじゃないから、自分だけならそんな面倒くさいこと僕絶対しないから、社会性というものだけをタスクシュートに集めておくことで、これを実行するってことは、私は社会的な存在ですということを自分に言ってフィードバックするわけですよ。これは自立に向かうわけです。人間を自立に向かわしめてるわけですよ。人に依存して生きるんならば、これやっといてって親に言うわけですよ。親はここにいないし、もはややってくれる年でもないので、私がやるわけです。私が親やってると、昔で言う昔の私にとっての親を私がやってるわけですよ。嫌じゃないですか。実行機能だけじゃできないでしょ、こんなことは。他人の目があり、社会の中で生きていくっていう意識があるからできるんで、だったらここにケーキ食べるとか、ゲームするとか、ハンザ見るとか入れちゃいかんわけですよ。なぜならそれらは先に時間を取ってしまうと、私の社会性を低下させるから。社会性なんてもともと辛いわけですよ。そういうカラスの網とか、片付けたいと思ってる人は本音のところではいないからこそ当番制なわけですよ。ゼロだとは言わないけど、半数以上の人はやりたくないんですよ、本音のところでは。でもやるでしょ、自治会の中にいる人間だし、社会性があるからやるわけですよね。そういうものだけでリストは成立させておくべきなんですよ。そうすれば、これここにあるものをミニマムになるべくするべきです。ミニマムといってもいろんな意味があります。お金が欲しいってこともあるでしょうから、膨らみます。膨らむけれども、24時間以内に収めなきゃいけないわけだし、できればそうだな、起きてる時間で言うと10時間ぐらい食事をするのも入れていいんですよ。食事をするのには社会性がありますからね。好きな時間にわしづかみで物を食べないじゃないですか、まあ、食べることもあると思うんだけど、でもまあ栄養とか考えるでしょ。すべて社会性があるわけですよ。社会性がある行動は、体が要求してくることと他人が要求してくることはそこにあればいい。そしてそれさえやってれば、人間は少なくとも生きていて誰に恥じる必要も本来はない。罪悪感持っちゃうかもしれないけど、持つことはないんですよ、これをやってる限り。あとは好きなことやったらいいわけです。んで、そういうふうにしておいたものを見る、そしてそのログを取り、このログを見ると、私は社会的アイデンティティをちゃんと保ってるなと。まあそりゃね、それによってノーベル賞とか取れるわけじゃないかもしれないが、そんなことはどうでもいいわけです。どうでもよくはないかもしれないけど、私にとってはどうでもよい。これで社会的な存在だという、社会人だって言って誰はばかる必要もないと。枕を高くして寝りゃいいんですよ。で、ここで問われるわけ。でもやりたくないんです。これはつまりどういうことか。人は不合理だってことですよ。人はこのように合理的に生きることはできないし、我々はこれをやっとけばいいことはわかる。それを実行する実行能力も、おそらく実行機能は持ってる脳は。でも発揮したくないんだと。人に支配されても構わないから依存して生きていきたいんだと思う時もあります。でも実際に、ババレイコさんがまさに書いていましたけど、ステージ上げ前でね、お母さんがやってくれる、でもお母さんは口出してくる、お母さんに依存だけしたいんだけど、お母さんは支配もしてくる、やっぱり家に帰ってみると外に飛び出したくなる、あれっていう、そんな しょうもないことってあるって思うじゃないですか。タスクシュートは嫌ですと。昔言われたもんなんですよ。タスクシュートは嫌ですと。なぜならば、変な色がついてるからです。いや、色取ればいいじゃん。私が何なら色取ってあげますよ。佐々木さんは、そうやって色がついている画面出してるじゃないですか。だから、色がついている画面じゃないといけないのかという誤解を振りまいていますと。佐々木さんはタスクシュートのブログ記事を書くのやめた方がいいと思います。わけわかんないじゃないですか。でも、わけはあるんですよ。わけがわかんなくなって。つまり、人は、社会的なだけではないんですよ。非社会的なんですよ。適応というものがある以上は不適応ってものもあるわけですよ。その人、どの人もそうです。私もそうなんだけど、不適応というものがあるので、実行機能がどんなに強くなったって、それを破壊したいという、そんなものは、活用したくないという気持ちが現れるわけ、現れるというか、なくせないわけです。私はなくせない派なんです。だから山崎隆明さんと共にというかイベントにお招きしてゲストでお招きして山崎さんがおっしゃっている人は不合理な生き物なんだと自分がで自分のことは分かっていないし何をし始めるかもう分からないんだとその考え方は不合かもしれないけど精神分析では精神分析というのはそれを一番長く一番集中的に扱ってきた考え方なんですとこれを私はビジネスコンサルに導入したいわけですよ。私は長らくビジネスパーソン、タスクカフェとかタスクセラピー、タスクセラピーって名前でしたからね。東京ライフハック研究会とか、そういうところ、名古屋ライフハック研究会とかでは特に。で、伺っていたお話は、結局のところ、私がこれをやりたい。例えばサムでいつかやりたいことリスト。ここには私がやりたいことしかありません。ですが、一個もできてません。不思議じゃないですか。やりたいことしかないリストを眺めて一個もやってない。このままでは人生終わるのは嫌だ。いやいや、やれよっていう話だけど、しかし人間はそういうふうにはできてないんですよ。合理的にはできていないし、何を自分がやりたいのかもよく分かってないんですよ。この観点が僕はいると思う。必要だと思っているわけです。この観点なくして、実行機能が高かったって、習慣としての習慣化の報酬が高かったってやらなくなるんですよ。やりたいことであろうとやるべきことであろうと何であろうとそれを、私の考えでは、書き出すとかあるいは本当にやりたいことを見つけるとか言ったことでは解決しない。なぜならそれは自分で自分が分かるという前提に立っちゃってるから無理だと思うんですよね。そういうふうにすれば言葉になって出てくれば無意識から自意識に言葉が伝われば自分が本当に望んでることを実行することができてそうすればサムネイリストの中からやりたくないことを削除してタスクシュートの中から優先順位の低いものは削除して高いものだけが残りそれだけをやっていくと自分の本当の望みが叶い周囲との人間関係もいい人ばっかりが残り距離を空けたい人とはフェードアウトしていって幸せになって生きられるってことにはならないと思うんですよ、僕は。そんな風には。そういう風になってないと僕は思う。で、これには、議論の余地があるのは知ってます。ただ僕は長らくやってきて、人の訴えてくることはそんなに合理的じゃないと思うんですよね。そうやって、じゃあ消していきましょうと。あなたの本当の願望というものをはっきりさせて、ここにある本当の願望から見れば本当でないものを削除していきましょう。やっても、てかそんなこと自体がやれないんだけど、でもやっても、ここに残ったリストは、翌日ぐらいな感じ、あるいは次回、まあせいぜい翌月か。本当の私がやりたいと思ってたことばっかりだったはずなんだけど、一個もやりたくないです、みたいなことがパッと起こるわけですよ。即起こるわけ。そもそも最初から書き出しましょうって言われて、その書き出しっていう方法なら何度も伺いました。もっとマシな方法を教えてくださいとかさらっと言われるわけですよ。もう全然合理的ではないわけですよ。ここでやってるやりとりそれ自体がですね。なんでこんなに長い時間かけたり、いろんな人のコンセンサスを得ている、手法 GTD とかアイデアマラソンとか、今で言うとジャーナリングとか、さらにそこに AI も投入してきて、やってるのにそんな風に一言のもとに否定されねばならないのかとなんて不条理なんだろうって思うじゃないですか、まあ、思うわけです。離 話を伺ってる方はね、そもそもなんで俺にそれ言ってくるんだろうって思うわけですよ。たかだかビジネス書書いていて時々ヒットしたことがあるという程度なのに、そんなことを言われても困るじゃんっていう風に。だってこの方法そもそも自分が開発したもんじゃないしね、デビッド・アレンさんとかなんとかさんとかが開発したのがみんながいいって言ってるからやってみて、なんか良さそうだからおすすめしてるとか、その程度なのに。だってそれ以上のこと考えつかないんですから。佐々木さんが考えてくださいとか、何をもって僕なら考えつくと思ってんだこの人はっていうのを考えちゃうわけですね、私は。で、考えなかった日は思えばないなと。2013年なのか2年なのか2014年なのかもう忘れましたけど、その辺にやっていたタスクセラピーみたいなところで、こういう当時聞いた時は言いがかり以外の何者でもないと感じたようなことを聞いて以来、でもここ10年以上にわたってほとんど全ての日、なんであの時私はああいうあの質問を、例えばタスクシュートはカラフルすぎるとかね、なぜ佐々木はタスクシュートのことをブログで書いてばっかりいるのかとか、これはグッドバイスになった時になぜ佐々木はグッドバイスのことばっかり書くのかと、いい加減にしろみたいなことを、最低でも5人の人に面と向かって言われたんで、その時ものこともずっと考えてんですよ。なんであれ言われたんだろうなと、私はそれを考えちゃうんですね。いやでも普通考えないかなって思うんですよね。なんでこの人こんなこと俺に言ってんだろうって思いません？なんかね、私はそこが不思議なんですよ。そういう理不尽なことを言う人とは、距離を取りましょう論っていうのは、そこそこの勢力を保ってますけど、いや距離取る前に理由知りたくなりませんっていう、私は好奇心は猫を殺すタイプなのかもしれないんだけど、非常に気になるんですよね。かなり気になります。だって10年にわたってほぼ考えなかった日はないぐらい考え続けてるから、結局なんだかんだ言って考えたくなるんでしょうね、やっぱりね。だって不思議じゃないですか。たかだか2000円だか3000円だかしかしないセミナーに一本は違うと運万円というお金を新幹線乗ってやってきて、タスクシュートはカラフルすぎます。いやそれはタスクシュート作った人に言ってよっていう話だから、私タスクシュート作った人間じゃないですから。なんかこの不思議さですよね。不思議じゃないですか。この話は必ずします、山崎さんと。この不合理感ですよ、私にとって。本人には何か絶対合理的な理由があるはずだと僕は思ってるんですよ。ただ他人にはそれはわからない。で、私がこれを言ってると、まあなんかリベンジでもしてるように聞こえると思うんですけど、私はもう10年以上前の話ですし、そんなことはどうでもいいんですよ。もうようやく分かってきたってことを言いたいわけです。なぜこれを私はあの時面と向かって言われねばならなかったのかがなんとなく分かってきた。ただそれは実証したり証明したりはできませんし、ただただ確実に感じられるのは、人は自立を望まない時はもちろんあるということです。もう何もかもが嫌になってしまった、なんだこのタスクシュートに書いてある私の社会的アイデンティティが存在しているというこれはと、こんなことをやって私は社会人ですとなんていうことを証明したくないと。そんなんじゃなくて、好きな時にうんちして、そこら辺にうんちして、そのうんちと混じっている食べ物を食べて、そのままゲロして寝ちゃって、ついでにお酒も飲んで、エッチして、いいじゃんそれで。私のことをそうしたら洗ってくださいと。トイレの処理もさせてやっといてくださいと。美味しいものだけ出してくださいと。いいじゃんそれでと。なんでそれじゃいけないの？なんでそれじゃいけないんでしょうね。僕これについて考えなかった日はないぐらいです。何佐々木は、タスクシュートとか言っちゃってんのと。こんなものを私が見るから私は迷惑してるんだと。私から見るとそれは非常に何か理にかなってない気がしてしまいますが、でも私だって結局そうじゃんと思うんですよね。そうじゃないふりをしてますよ。その方が楽なんで、実際にはいくら私が手足をバタつかせても、うちの奥さんがだってね、札触るのにビニール手袋を、しかもサイズがうちの奥さん用のだから手が急きょなんですよね。こんなのしろっていう人が、そんなそこら辺で私が飲んだくりでひっくり返ってたって解放とかしてくれる、してくれそうなところもあるんだけどね。でもね、ここがまたややこしいんだけど、でもまあ罵声の一つも浴びるじゃないですか。私はそっちが結構嫌な人間なんで、で、ここにもまた理不尽さがあるんですよ。いや、本当にそれ比較してて、 自分がやってる方が楽って言われると分かんないわけですよ。でもそんな風にはできてないんですよね、やっぱり自分は。やっぱりちゃんと生きなきゃみたいな、そのちゃんとが意味しているものはタスクシュートに書いてあるって、これなんですよね。僕がタスクシュートを人に推奨する理由、楽ですと。ちゃんと生きなきゃっていう方が難しい。何をどうすればいいんだか。でもあんまりやりすぎちゃダメです。ちゃんと生きるとはこのこういうことだ、タスクをもっと分解して、僕は推奨しません。ちゃんとをやりすぎ、ちゃんとを突き詰めすぎるのは、ちゃんとというのは所詮言語化されてない、まあはっきり言ってしまえばあなたのお母さんの趣味でしかありません。ただあなたのお母さんの趣味はおそらく高社会的なものを向いている側面要素はたくさんあったと思います。私の母もね。だから私の母がこうやったら人間いいのにと思ってるのに一定程度合わせれば生きていくのに概ね役に立ちます。そこまでだ、そこまでだと思う。それ以上やったらいけないと思います。そんなことをやったって、先日勝間和代さんとお話ししていた時もここで一番意気投合したんだけど、私たちだって別にお母さんのために生きてるわけじゃないし、これは勝間さんがおっしゃるんだな、やっぱりなって、僕はある種の満足感を得て、私も母のために別に生きてるわけじゃないからなと。母は忠臣蔵大輔だからね、世の中の悪い吉良幸助の助の首を僕が討ち取って母上帰ってまいりましたとか言って、失敗したら切腹とかするのが好きなんでしょうけど、やっぱそんなことやってらんねえよなっていう、ちゃんと生きるっつったってそんなの大河ドラマじゃんっていう感じで、今更そんなこと言いませんしね。だからやっぱりそんなんじゃないんですよね。で、母のお好みなんてもう局所でいいですよ、局所で。これがミニマリズムと私は呼ぶんですよ。もう起きて歯磨いて顔を洗ってご飯食べて寝りゃいいんですよ。だけど我々は、例えば私はこれやってるように iPhone とか欲しくなるじゃないですか。もうこれ母の趣味じゃないですよ、私の趣味ですね。まあ私の父の趣味なんだよね、結局ね。だからね、親からの首輝きから逃れるというのは実に難しいことなんですよね。結局 iPhone 欲しいのは親父の趣味なんですよね。親父 iPhone 使えませんけどね。そんなもんなんですよ。でもやっぱり高社会性というものは必要。ただしそれは必要悪ぐらいな意識が望ましいと思う。高社会的であればあるほどいいっていうのは全然正しくない。ただ高社会性が全くないという生き方はかなり厳しい生き方になってしまう。だからライフハックはそこまではいいと思うんです。ただしそこまでなんだと思う。我々はこんなものは売っちゃってしまいたいと思う。それでいいんですよ。っていうかそういう時はあるべきなんです。べきまで言ったら言い過ぎですね。べきっつったってしょうがないですからね。人にべったり依存して生きていきたいという日は別に来るんですよ。別にそれでいいと思うんですよね。ただ人はその時そういうことをおそらく自分は望んでいない。起きたいというのは高社会的です。早く起きたいというのは全く高社会的です。社会的アイデンティティです。でも起きる段になったら起きられない。これが依存です。いいというか、そういうところに、フォーカスを私はしたいんですね。ここにアンビバレンスがある。自立したい、しかし依存したいっていうアンビバレンスがある。あって当然だろうと思うんですよ。全然合理的ではないと言われればそうでしょうね。でも、ここに報酬系を当てる。実行機能を高める。ジャーナリングし、本当にやりたいことを知り、記録を残す。いやいやいやいやいや、やりたい日にやろうよ、そういうことはってことですよね。やりたくない日がいっぱいあるはずだと。で、遅れを取るとかそういう話になってくるわけでしょ。そういう、その時間に AI とかの勉強した方がいいと。でもこれは私は嘘だと思うんですよね。そんなことはないと思う。むしろ逆だと思う。これからは技術の進歩の速度がもはや人間の努力によって追いつける日は金輪際絶対来ないから、わかんない、世界戦争とか起きちゃって我々が原始的生活に引き戻る、生きてないと思うんですよ、そういう時僕みたいな人間は。だから普通に行くとですね、無理なんですよね。もう絶対に技術が思わぬ方向に向かっていってしまうんで、AI の勉強とかするぐらいだったらば、なんか好きな AI をひたすら使ってて、でわかんないですけどね、また全く新しいなんか 最近変な名前ばっかりだからね、わけわかんないんですよね。LLMMM とかが来たら、そっちに乗り換えちゃえばいいわけですよ。乗り換え方教えてくれますよ。自分べったりの AI が。で、乗り換えた先では多分、すべてがうまくいくようになってますよ。そして、それに乗り換えた後にまた違う流行が来ますよ。これをずっと繰り返して、全然想像がつかないところまで我々の代わりにいろんなことをやってくれちゃうんで、あんまり勉強しない方がいいような気がすごくするんですよね。漢字の書き取りとか、私もめっちゃやったけど、漢字の書き取りっていります能力として。そもそも漢字の原点の国が同じ漢字使ってないしっていうこともあるけども、そもそも書き順どうであろうと、もう今は勝手に iPhone が認識しちゃうじゃないですか。っていうか、そもそも認識させようという努力自体がいらないじゃないですか。だから、勉強するっていうことは、なんつうのかな、この話がしたいわけではないんですけどね。合理的な理由によったら無理があると思うんですよね。勉強はどうせ人はすると思うんです。学校の影響力も絶大だしっていうこともあるけど、そもそも人ってそういうところがあるんで、ただこれは、つまり、こう社会的なんで、社会的アイデンティティだと思うんですよね、勉強なんてものは。でも、したくない日はいっぱいあるでしょう、多分。しなきゃいいんですよ、結局。で、しないことは合理的ではないですよ。つまり、合理的ってことと社会性ってことはほとんど一致します。なぜなら我々は、このような社会においては、若い時は特にそうですけど、自立心が旺盛なんで、人の言うことを聞きたくないんで。だから、合理的に生きるためには、快適に生きるってことになるんだけど、そこにはなんていうのかな、まあここをマキシマイズすることによって自己責任論の頂点に立つみたいなこともできるし、それは一つの生き方だと思うんですけど、私は逆なんですよね。ここをミニマリズムにしておきたいと。こういうことだけではありませんが、どれをとってもそうですが、だって自己責任論の頂点に立ちたいっていうのって、ある意味非常に不合理な欲求じゃないですか。立ってどうするんだって感じじゃないですか。誰の言うことも聞かずに済みます。巨万の富が得られるかもしれません。そんなに嬉しいかそれっていうと、すっごく人によると思うんですよね、それはね。だからいろんなことがあります。ただし、どっちを向いても合理的かどうかは相当疑わしい。ただそこには社会性を持ちたい、自立したいという一つの極に向かう気持ちと、少なくともね、そんなことはどうでもいいからひたすら依存していたいというもう一つの極に向かう気持ちとが引き裂かれようとしているところがやってくる。これはライフハックでもいつもおなじみのテーマである。そのうちの一つが起きられない、もう一つが早く寝られない、あるいはお風呂に入りたくない、片付けられない。片付けると整理するというのは社会性を持ってますよね、間違いなく。どこの引き出しに何が入ってるかは即座に分かります。とても社会的です。でも実際には床中に物が詰まっています。ルンバを買ってきても掃除してくれません。お母さん片付けといてくれないかなってなるじゃないですか。依存したいじゃないですか。依存したくなるじゃないですか。何もかも売っちゃってしまいたいと思うじゃないですか。こういうのがどこにでもやってきます、ライフハックの中に。で、私はやっぱりそれはですね、脳の実行機能の強さとかではないと思うわけなんです。で、それは別に批判っていうわけじゃないんですよ。私はそういうふうに、実行機能って結局強いか弱いかって話って、ゼロから強い方にしか向かないわけですよ。合理的じゃないですか。実行する機能さえあれば実行していくという発想は合理的な発想じゃないですか。そして実行した方がいいよねと考えてるわけじゃないですか。ギリギリになる前に少しずつ夏休みの宿題を片付けるように、プロジェクトも例えば山崎さんとのに土曜にやるんだったら、もうそろそろ佐々木さんプレゼンの資料ぐらいできてるんでしょうねって合理的でしょ。でもそれは社会的でしょ。できてないですよ、全然。作ってもいない。で、私は全くそういう人間だし、全くそれでいいと思っているし、全くそれでいいとは思っていないけれども、できないんですよ。で、私はこれをできるようになるために、私に必要なものは少しずつコツコツやる計画とか、脳の実行機能とか、習慣化する報酬ということとはまるで関係ないというふうに私は思うんですよね。